皆さんお元気でしょうか。お味噌です。いやー、なんかもうリゾバーで2ヶ月にはならないんですけど、1ヶ月ちょいやって、で私が入った時にいた先輩のリゾバスタッフも全員ね、故郷やりやり故郷やら、違う現場やらに行って、私が一番の先輩になってしまったんですが、いやー、なんかすごく今の状況がね、だいぶ体力的にというか、手が、私の生えてるこの手が足りない、足も使いたいぐらいの手の足りなさで、でもう楽しみがねないなっていう状況になってしまって、ちょっとやばいので、久々にねこうやって配信を してみようと思って録音ボタンを押したんですけど、いやーね、何が辛いってね、新しいスタッフがね、こう、まあ、年下だったんですけど、こうね、なんていうかね、私自身もね、気が利かないし、仕事ができるわけでもないので、うまく人間関係やってる人間っていうわけではないので、あんまり人のことを批判するようなことは言えないんですけど、要領が悪いんですよね、すごく。要領が悪くて。で、なんかね、使える使えないとかを人を判断する言葉を言ってはいけないとはもちろん思うんですけど、なんていうか、こうね、喋らないんですよね。それでこう、何したらいいですかっていうことを私に聞いてくるんですよ。なんかリゾートバイトにおいて、こうね、働きたい稼ぎたい人がやる仕事なわけなんで、結構ね、私がまあ私リゾートバイトの現場1箇所目なんですけど、最初に先輩たちでいたスタッフは全員自分がやれることを見つけて仕事をして、その中でももうちょっとこれしてくださいっていうのが手が空いてる人とかがいればやるっていう感じだったんですね。なんですけど、新しいスタッフっていうのが、いや、もちろん新しい現場で勝手がわからないのはね、何も批判できないし大変だなって、もちろんそこはね、私も思うんですけど、なんていうか、目の前にゴミが落ちてるのに拾わないでどうしたらいいですかって聞いてくるタイプっていうか、いやいやいや拾えよ、いやいややれよみたいなところがある人で、ちょっと困ったちゃんなんですけど、で、今人数自体はすごく人手が足りてる状態なんだけど、いろんな要素が相まって人手が足りてない状態なんですね。動ける人が足りてないっていうか、それで私が一番、先輩になり、で1週間ぐらい前にその新人のちょっと やばいっていうか変わった派遣が来て、で今日新しいちょっとお姉さんの派遣が来て、でここまでは日本人なんですけど、ベトナムから3人ほどインターンで、コロナ、もっと本当は早い時期だったんですけど、このコロナの影響で今の時期になってしまったインターン3人が来てて、日本語はギリギリ挨拶は教えたんですよ。お疲れ様ですとか、お疲れ様です、おはようございます、いただきます、ごちそうさまぐらいは教えたんですけど、なんていうか、言葉もねそんなにこう自由にできるわけでもなくて、私も英語が全然できないんで、ちょっとねはぁっていう日々なんですけど、これがねいつまで続くかなっていう状態で、私一応2月までねこの現場やるってなってるんですけど、やべえなってなってるとこなんですよ。ということでですね、ここまで結構長く喋ってしまったんですけど、今日の本題がですね、私フリーターお味噌なんですけど、フリーターであるお味噌が、伝授というかあげる5つの新しいバイト先、新しい職場ってなるとまた就職すると別だと思うんですけど、新しいバイト先で早く馴染む方法っていうのを伝授していきたいと思います。これはもうあくまでも私が思ってる方法だし、こう違うわって思うこととかさ、そうだよねって思うこと多々あると思うんですけど、この学生時代からこうバイトを点々としてきた私が伝授するアルバイト成功の簡単な、最も簡単な、最も大事な5点を挙げていきたいと思います。まずその1、とりあえず挨拶、これはもうすごい大事だと思うんですよ。で、とりあえず挨拶っていうか、とりあえず元気にっていうところですよね、大事なのは。で、 私の今の職場は結構ね年配の方がいるんで、私が意識していることはあのイエスかノーかをはっきりさせる、かつお前うるせえよってこう声小せえよと、お前うるせえよって言われるんだったら、あうるさいってあのね無駄な話をしてうるさいって怒られるのは別なんですけど、声が小さくて聞こえねえよって怒られるのと、なんかあの声がでかすぎてお前うるせえよって言われるのだったら、どっちがさ怒られ方的にプラスっていうか、こう自分が傷つかないで済むかなって思って、まあね怒られること前提なのがおかしいんですけど、もしそういうふうに言われた時に、まあ、現場によるとは思うんですが、お前声小せえよ聞こえねえっていうよりかは、お前声がでかすぎるって言われた方がまだ良くないですかって思ったんで、で今の現場結構年配の方なんで、声を大きくするってことを普段以上に意識して仕事をしてるんですけど、イエスかノーかをはっきりさせたりね、なのでとりあえず挨拶、とりあえず声を大きめに元気にっていうところがポイントですね。はい。でだその2は、名前を覚えるですね。これめっちゃ大事だと思うんですよ。あの名前をまず自分が名前覚えられたらまず嬉しいじゃないですか。で5人ぐらいいて、そこに指示を出したり出されたりする側って、それやってって言われるよりも、何々さんそれやってって言われた方が分かりやすいし、私はこれを任されてるからこれの仕事をすればいい、で他の人は他の人仕事を任されてるっていうね、その役割分担がこう分かりやすかったりとか、とりあえず名前呼ばれることに関してデメリットがないじゃないですか。メリットしかない。それでっていうのは、自分が名前を呼ぶ方にももちろんもちろんもちろん当てはまることであって、でかつそれが上司っていうかバイト先の先輩であったり店長とか上の人であればあるほど、名前を呼んで聞いたりなんかした方が的確に物事が伝わるし、印象的にも、あ俺に言ってるんだな、この子はちゃんとしてるんだな、あと名前をちゃんと覚えようとしてるっていう意思表示にもなるんで、名前を覚える、これめっちゃ大事だと思います。で私も結構、私は名前は覚えられるんですけど、顔が覚えられない人間なんですよ。なのでもう私が意識していることは、もうめっちゃ顔を見る、めっちゃ目を見る、それでも覚えられなければ何か特徴的なところを見つけるっていうところが、私の顔を覚えられない人間がする顔を覚えのポイントなんですけど、もちろん名前を覚えられない人っているじゃないですか。そういう人はもう手元にメモでも何でも残して、何でもいいから、もう5回ぐらい、1日に5回ぐらいめっちゃ呼ぶかもしれないけど、その人の名前を呼んで、何々さん何々なんですかみたいな、何々さんおはようございますみたいな、まあ、ちょっと大げさなんですけど、もう何々さんって呼んでからやった方が、もう勝手に口が覚えると思うんで、名前を呼ぶ、名前を覚える、これ大事です、めっちゃ。はい。じゃあその3、メモを取る。これすごい、これも大事。もうさっきから大事しか言ってないけど、もうメモを取るって、なんか頭で覚えられるから私はいいです、メモ取らないですって人が中にいると思うんですよ。中にいると思うし、そういう人のことを批判も別に称賛もどっちもしないですけど、あのまずさ、こうね、なんだろう、先輩とか後輩とか上司とかがこう確立されてる現場って、やっぱり指導したり怒ったりする人って必ずいるわけですよ。でそういうふうに指導されたり怒られたり、あと自分自身がはぁって落ち込む時に、一番厄介で一番原因が見つかりそうなポイントって、あの時メモしてなかったから、あの時メモしてないからお前はできないんだとか、お前はできないのはちょっと言い方がパワハラチックだけど、あの時メモしてないからわからないっていう原因とかがねあるじゃないですか。でそれを指摘されるのも悔しいし、自分でもそれ気づいてしまうと自分に落ち度があったってなるじゃないですか。なのでメモを取るっていうのはすごくね大事だと思います。周りにこの子は頑張ってる、この子は仕事しようとしてるって意思表示にもなるし、教えてる側にもこれメモに残ってないと、これ教えたっけって聞いた時に、って言われたらそれが一番困るんですよ。なんでこうメモを取ることに関しては自分のためにもなるし、自分が作ったメモなら自分だけのこうさ、もうすごいマニュアルになるし、だし自分が教える立場になった時もそれを伝えられるので、こう気をつけてるポイントとかね、なので、ね、メモは絶対に取った方がいいです、もうバイトは特に。はい。であとは第その4ですね、その4、第4って、その4は ありがとうございますとすみませんをもう一気をするように言う。もうね、すみませんは言い過ぎると謝ってばっかだなっていう印象になると思うんですけど、こうバイトだからってこうへりくだった意味で言ってるわけじゃないんですけど、バイトだからこそこうすみません、なんとかなんとかなんですかとか、頭にまずありがとうございます、まずは頭にすみませんで語尾にありがとうございますをつけるとかなり向上心があるような、こんな印象を受けるんですよ。なんで私こう当たり障りがない、本当に当たり障りがなくて、ありがとうございますとすみませんをねセットで言うと、もう本当に当たり障りないし、こうお客様とかにもすみません、なんとかかんとかなんとかなんですかねって確認した後に、あ、ありがとうございますと、もうここまでセットで言うとお客さん的にもクレームのこう対象になったりとか、こうトラブルが起きることもね少なくなると思いますし、ありがとうとすみませんをセットにするとねすごく良い、本当にと思います。マジでプライドとかそういうのクソで、もうプライドとかね私ないからそういうこと言ってるのかもしれないですけど、アルバイトはまずこれをやった方がいい。そう、あと自分から、これその5ですね、自分から、その5はその自分からめっちゃね言うじゃん、疲れてるなそう、その5は自分から情報を開示していく。これもねだいぶ私は大事だと思ってるんですけど、あのね、その今の派遣の子ってこう名指しで言うつもりはねさらさらなかったんですが、それを例にとって言ってみますと、あのね、あまりにも自分のことを言わなすぎるんですよ。逆に私はすごく言ってるのかもしれないんですけど、もう何月何日生まれどこどこ出身のなんとかかんとかが好きで、そこまでは正直確かに言わなくてもいいんですけど、例えばあのこういう料理が好きなんですっていうことをふとした瞬間、何かに共通あるタイミングで誰かに言った時に、じゃあって言ってそこから話が広がったりするかもしれないし、結局そうやって話を広げたところから学ぶものがあったりとか、あとスタッフ同士自分からオープンにしていって仲良くなった方が、仕事の自分が困った時もしくは相手が困った時に助け合ったりすることができるんで、スタッフ同士の仲の深めるのにも手助けになるんですよ。なので自分からの情報開示っていうのはすごく大事だと思ってます。これは個人的に今回すごく思いました。もうね、わざわざ自分から言いたくないことはもちろん言わなくていいんですけど、こう趣味は何ですかとか、そうどうでもいい、かつこう無難な質問とかにも、いや別にみたいな、何もみたいな感じで答えるのがねすごくつまらないし、興味が湧かないし、この人と仕事してもなーっていう気持ちにもなっちゃうんですよ。なんでね、自分からこういろいろ言って相手の興味を引くっていうわけじゃないけど、した方がね、いろんな、結局仕事もスムーズだったり人間関係もスムーズにいって、最終的には仕事しやすい、バイトしやすいっていう環境が作れるなーって思いました。なんかもう今日疲れたな、明日も頑張ろう。じゃあおやすみなさい。